滝本博史の
元気に働こう。
さあ始まりました。今日はですね、なかなかこう素晴らしいこの業界の方にですねお越しいただいたんですね。はい、早速ご紹介していきましょう。 J グリッド株式会社の穂橋紀弘さんです。お願いいたします。
はい、穂橋と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
この番組はキャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたします。
私はね、穂橋さんからですねインタビューを受けてですね、そして穂橋さんのね会社の方でやってらっしゃるところにですね、インタビューのね、動画を今出していただいてるってところなんですが、まあ、そこのご縁からのね、つながりというふうなところもございましてですね、はい、はい、なかなかこう珍しいと言いますかね、すごいこう意義のある仕事をですねやってらっしゃるというようなところがありまして、ぜひ、うん、まあ今日ねラジオ番組に出てくださいというようなことですね、お忙しい中ね、
いえいえいえ
お時間の都合をつけていただいてですね、今日はねお話、来ていただきました。はい、まあ早速なんですけれどね、はい、非常に興味深いね、はい、企業のその運営の内容なんですけれども、うん、ちょっと穂橋さんの方からですね、はい、会社の紹介をですねしていただけたらなと思うんですが、
はい、ご紹介いただきました穂橋と申します。いや今日本当に呼んでいただいてありがとうございます。
いやありがとうございます、
ね、私が本当にインタビューさせてもらって、そしてまたお呼びいただくっていうのは初めての機会なので、いや本当に嬉しいなと思ってですね今日迎えてます。で早速ですが、私が所属しているですね、うん、J グリッド株式会社っていう、まあ、会社のことをご紹介させていただきますと、はい、教育業界の中でも IT にですね、うん、まあ、親和性があるということで、うん、まあ、IT と絡めてですね、うん、まあ、その教育を使うことで、まあ、人間をどうこう変化させて、まあ、みんな一人一人がですね、うん、豊かな人生を送れるのかっていうところで、うん、まあ、教育コンテンツをですねメインに届けさせていただいてるんですけども、うん、じゃあその教育コンテンツが何なのかっていうところでして、うん、まあ、私たちのメイン概念っていうのがパーソナルユニバース、うん、
パーソナルユニバース、
パーソナルコンピューターね、うん、PC、パーソナルコンピューターは皆さんね馴染みあると思うんですけど、うん、パーソナルユニバースって、ユニバースね、宇宙ですね、
うん、
パーソナルと宇宙ってどう結びつくの、うん、っていう全然、ね、こう概念がこう結びつかないと思うんですけど、
うんうん、
パーソナルコンピューターとね比較するとなんとなくイメージしやすいので、うん、まあ、そことね対比させて少しご紹介させていただきますが、パーソナルコンピューターね、もうスマホも一緒のイメージで、もう皆さんこう生活に欠かせない時代になったと思います。でパソコンでね好きなものを調べたり、いろいろやって発信とかね、いろいろつながったりってあると思うんですけど、
うん、
まあ、パソコンもね自分が検索すれば好きな画面にね行けるように、うん、まあ、その裏ではねいろんなこうアルゴリズムって言われるねコードがあってこうね組み込まれてるんですけど、まあ、プログラマーがねこうやってこう自分の好きな画面を出すためにコード書いて、でこう遷移していくっていうところがあるように、私たちもこの皆さんが目を開いたこの目の前の、ね、
うん、
当たり前に広がってる世界があると思うんです。これね、立体、縦横高さの、ね、3次元の立体だと思うんですけど、うん、
はい、
それをね、まあ、豊かな人生を送りたい、幸せになりたい、人間関係良好で健康で長生きしてお金持ちになりたいって、それぞれのね、理想の、理想像があると思うんですけど、
うん、
なかなか今ね、この時代、不安とか、ね、
うん、
いろんなチャット GP 来てきて、あ、自分の職業大丈夫なのかなとか、
うんうんうん、
ね、こんなにこう物価が上がってスタグフレーションみたいに言われて、うん、お金の心配大丈夫、老後大丈夫かなとかっていう、いろんな不安とかもいっぱいある中で、
うん、
こう自分が思った通り人生描くってなかなか難しいと思うんですよね。
う
ん、
ね、そうですね。
そう、どうしたらそれができるのっていうところに対して、私たちは、まあ、パーソナルユニバースっていう、まあ、概念であり技術であるんですけども、
うんうん、
皆さんが自分の宇宙を持ってるよ、パソコン1台持ってるように、
うん、
みんなそれぞれ宇宙を自分で持ってるんだよ、
うん、
でその宇宙を自分たちで創造する、クリエイトすることができるんだよ、
うんうん、
そうすることによって自分が作りたい、まあ、人間関係だったり社会だったり働き方生き方が作れるよっていうことで、これから必須なのは、まあ、パーソナルユニバースの感覚、まあ、その感覚を得ること、
うんうん、
が大事で、まあ、それを提供し、うん、技術として提供してますよっていうところでして、うん、だから、うん、まあね、今、この人間って五感覚あると思うんですけど、
う
もし目が見えない人と目が見える人、うん、この一つの感覚がつくかつかないかで、全然世界変わると思うんですよね。
うん、
一つの感覚がプラスされることによって、全く世界観が変わってくる。
うん、
で別にいい悪いの話ではなくて、
うん、
別に感覚が少ないから不幸がだっていう話ではないんですけど、
うん、
なので新しい私たちは、新しい感覚を身につけることによって、生き方の自由度だったりとか、クリエイティブ創造性が全く変わってくるんですね。
うんうんうんうん、
なので、私たちは、こう、今の、まあ、人間一人一人に、パーソナルユニバースの感覚をつけてほしい、うん。つけることによって、うん、より自由度高く、本当に自分らしい生き方を、こう、想像していけるような、
うん
まあ、そんな人たちを増やしていきたい。うん、っていうところをですね、
うん、
まあ、思ってですね、まあ、プログラミング的思考のようなところとね、うん、抱き合わせたりしながら、うん、ちっちゃい子、小学生向けのコンテンツだったり、うん、ママ向けだったり、
うん
ね、大人向けだったりって、いろいろ対象に分けてですね、いろんなコンテンツを作ってですね、
うん、
まあ、提供させてもらってるっていうのが、私のたちのやってることですね。
なるほど。まあ、教育の分野のところの中で、ということで、まあ、IT の技術も活かしていきながらというところで、うんうん、様々な方にサービスのご提供というふうなところをされています。はい、まあ、そこの根底には、パーソナルユニバースというふうなところの捉え方、うん、考え方というのが息づいていて、というようなところで、うん、そこは会社のメインのところっていうふうな感じにね、お話を伺って思ったんですけど、はい。
そうです、そうです。
あ、はい。なるほど。まあ、なかなかね、こうずっとね、ここの会社でね、お仕事されてきてっていうふうなところで、いろんな感覚も身につけられてきたなというふうに思うんですけれども、小、
うん、
林さん自身がこの会社にね、お仕事をしようというふうに思われたきっかけっていうのは、なんか終わりだったんですか？
はい。はい、私はですね、うん、大学まではずっと理系でですね。
まあ、やっぱまあ、IT のね、お話 もね、
そうですね。
そうじゃないのかななんてね、思ってたんですけど、
はい。そうそう、で大学ではもう試験管振って白衣着て実験するような学生生活だったんですけども、でもですね、新卒で入った会社はお酒の営業っていう形で
全然違います。しかも営業なんです、ね、
そ, う
そ,
う
そこにすごいなと思いますけどね。
だいぶギャップありましたね。
うん、
なのでもう社会人出てからはそういう学校の大学で学んだことは一切そんなに
うん、
関係なく普通に酒飲んで営業してたっていう。
お酒は好きだったってことなんですかね。
そうなんですね。まあ酒が高じてそうなってしまったんですけども。うん、
でもなかなかね、採用の面接とかでお酒好きだけだったらなかなかうまくいかないと思うんですけど、どうやったんですか？
そうですね。まあ、唯一語れるとして、うんで、まあ、居酒屋でのアルバイト経験があったぐらいですね。
はい、あ、すごい。それで乗り切った。
そうですね。それで乗り切りましたね。
なんか勇気出ますね、それで、みんなね。
そうなんですよ、新卒で。まあ、そうやってね、もう科学でこうね、試験、こう、レポート書いて実験するような生活よりは、はい、私は酒飲んで人と戯れる方が好きだったっていう。
まあ、酒も科学といえば科学です、
ね。あ、まあ、そうです、そうです。そうなんですよ。
うん、
まあ、そういうところで、まあ、お酒の営業としてね、ずっと、まあ、お酒の業界で営業をずっとまあ、3年ぐらいですね。3年半ぐらいやってたんですけど、なんか営業するときに、まず自分を売れみたいなことを言われるんですね。
ああ、なんか懐かしい。昭和集がプンプンしますね。
そうなんですよ。私も。
それ売れみたいなやつ。はい。
そうそう。お酒の業界も古い、ね、もう業界というか。
伝統がね、あるってことですね、
はい。酒屋さんのおっちゃんたちに私は営業行くので。
そうか、確かに。
酒の知識並べても、うんうん、おっちゃんたちには勝てないわけですよ、新米が。
そうですね。そうですよね。うん、
でもいかに仲良くなるかとか、人間関係築くかみたいなところでしかもう、こう営業を上げていくには難しいなっていうところで。う
ん
う
ん、なるほど。
でもやっぱり価格競争激しいんですよね、お酒って。
うん、そうですね。
うん、で、その価格競争と、まあ、自分のね、うん、営業としての売り上げみたいな、
うん、
こう、働き方のところに、うん、自分の人間関係力とか、うん、人間力みたいなところにちょっと壁が、ぶち当たったみたいなとこになりまして、いかに会社が大きかったとしても、うん、やっぱお客さんは目の前の商売が厳しいので、
う
ん、
あ、そうですよね。
どんだけフォア氏がこうね、言ってくれたとて、さすがにもう売れるものしか置けないよっていうところでですね、うんうん、いやもう自分の今の営業力じゃなかなかお客さんも満足にできないし、
うん
うん、私としてもなんか働きやすい、
うん、
こう理想がなかなか厳しいな、
うん、
で、もうお酒とか、その商品が前に本当に自分のまず人間力、うん、人間関係力を高めないといけないなっていうふうに思いまして、
うん、
でもやっぱり仕事しながらだと、やっぱり片手間になるし、中途半端な感じで、ずるずるいっちゃうような感覚もありましたし、若いうちにもっといろんな経験、チャレンジ、
うん、
まあ、失敗含めですね、いろいろやるのがいいんだろうと思い、
うん、
まあ、そこから、退職してですね、まあ、うん、それこそ人間力、人間関係力を高めるにはどういうものがいいんだろう、うん、みたいなところで、ね、それに付随するコミュニケーションとか、
うん、はい、
まあ、コーチングとかっていう領域にですね、まあ、自己開発のような領域に関心持ってですね、
うん、
探した時に、
うん、
まあ、今の会社と元になるですね、まあ、教育に出会いまして、
うん、なるほど、
ここからですね、
出会っちゃったんですね
出会っちゃいましたね、
うん、
それでやっぱり自分自身が変わった感覚があったので、うん、
はい、
あ、本当にこれをベースに、うん、こう、どんな仕事をするにも、
うん、
そこを基本的に高めながら、
うん、
まあ、いろんな仕事をしていきたいなっていうので、うん、まあ、実際自分がこう学びながら変化しながら、
うん、
まあ、それを講じて、じゃあ自分が提供する側にね、まあ、自然とそっちに行ったっていう流れがありますね。
うんうん、なるほど。まあ、やっぱりその人間関係ね、まあね、人間力を高めるっていうなところの部分でちょっとお悩みを抱えることがあって、うん、そしてまあいろいろ学んでいってというようなところの中で今の会社と出会うことができたと。で、はい、働いていていかがですか？ここのね、今Jグリッド株式会社でお仕事されていて、まあ良かったなっていうふうに思うことっていうのはどんなことがありますか？
はい、ありがとうございます。うん、やっぱり他にはないこうコンテンツを扱っているっていう、うん、うん、この自負はありますね。
すごいユニークですもんね。
そうなんですよ。うん、なので、やりがい、
うん、
こうなかなかこう認知されてないので、
うん、
ニッチですし、まだまだ小さいので、
うん、
こう有名ではないですし、こう伝えても伝わらないこともたくさんあるんですけども、だからこそやりがいがあるっていう、
うんうんうん、
本当にこう、うん、これから伸びていくぞっていう、うん、その時期にいること、
うん、
今本当にね、
うん、
有名になる前に自分たちが作ってるぞっていう感覚を持ってですね、
うん、
まあ、チャレンジができることは、
うんうんうん、
やりがいありますし、やっぱ仲間が常にその意識一緒なんですよね、
うんう
ん、でなんか売れるからとか有名だから安定だからやってるではなく、うん、あ、本当にこれからの日本社会、
うん、
これからの人類にとってで、
うん、
必要だよねって、
うんうん、
いや本当にこれを自分たちも常にこうその技術を研磨してる、
うんうん、
研鑽してるので、うん、お互いに研鑽しながら、うん、よりシャープな表現で世の中の人が伝わりやすいものを開発して、
うん、
伝えていくっていうのを、
うん、
もう毎日 PDCA を自動的にもうみんなでかけているような感覚になるので、
うんうん、
成長実感ももちろんありますし、
そうですよね、うん
うん、社会が厳しくなればやるほど、うんうん、あ、私たちの出番だって、
うん、
私た
ち
が やるべくしかないみたいな、
そうですよね、
そういう感覚になるので、
うん、
本当に働いてて、
うん、
こう、なんか報酬がとか、
うんうん、
見返りがとか認められるどうかではなく、うん、そこに携われてるっていう、うん、なんかそこのプライドというか誇り
を
感じながらやれてるのは、
うん、
ああ、いいなっていうふうに思ってますね。
うんうん、そうですね。今もうまさにこう、ブーカの時代ってね、やっぱり言われているところなので ね、うん、その、どう目の前に起こったことに対してね、どう対応できるか、こう柔軟性だけではなくてね、うん、それを切り開いていく力っていうのがすごく試されていますよね。そういう意味ではこう、毎日ね、PDCA をみんなでこう回していきながら進めていくなんていう風なところって、すごいこう、やりがいがあって、で、まあね、うん、最初はね、お酒の販売のね、営業からっていうふうなお話で、みんながまあ確かに知っているというところになるだろうなと思うんですけれども、まあ、そこからこうね、うん、今この時代だからこそ意義のあることをやれているっていうのは本当にねすごいなっていうふうに思いますね、
う
ん、は
い、ありがとうございます。
いやいや、なんか、まあ、毎日が新鮮と言いますかね、生きている実感を持ちながらね、うん、お仕事されてるかななんていうふうにねお話聞いてね、うんうん、思いました、うん、まあただね、会社としては設立してから年数的にはどれぐらいなんですか？
まあ、4年目ですね。
まあすごいね、
まだ
なんかもう本当にスタートアップのメンバーと共にずっとこう成長してきているっていうようなところでしょうかね。
そうなんですよ。
ね、うん、なかなかね、お仕事も大変なところとかもね、これまでもね、
そうなんですよ、
ないのかななんてね、 いうふうに思うんですけれども、うん、これまでね、こちらのね、会社でお仕事されていて、まあ、苦労したことね、もし教えていただければな、なんていうふうに思うんですが。
はい、ありがとうございます。
はい、
本当に大変ですね。スタートアップっていうベンチャーというか、
うん、
こう自分たちで全て作っていかないといけない。
うんうん
うん、お金ももちろんないですし、
うん、
本当に全部自分たちで作っていくので、
うんうんうん、
就業規則のようなものだったりとか、うん、人事制度のものだったりとか、
うん、
全部自分たちで作っていくんですね。
うんうん
うん、で、基本今フルリモートでやってるので、
まあいいですね。
全国、本当に福岡から、
うん、
札幌までもう全国に仲間がいるんですけど、
はい、いいですね。
そこもう最初からそうだったので、
うんうん、
全員で集まるって機会ほぼないんですね。
そうですね。ちょうどコロナ禍でね、集まるのがなかなか難しいっていう風なところにも重なってますもんね。
ちょうどコロナ禍にスタートしたって感じで、
うん、
なかなかね、最初、
うん、
会社が何もないところで、立ち上がっ、
うん、
は立ち上がったけど、
うん、
みんな会えないし、
うん、
なんかもう、慣れ、ね、それまではオフラインでってリアルで会ってた時もあったんですけど、
うんうん、
それが最初全てオンライン化された時にみんなの働き方のイメージがもうね、うん、なかなかつかないから、ど
う、
何をどうやればいいのかっていう、最初の会社の理念作るところから、もうみんな、もう全部オンラインでやるとこのなんか難しさとか、やっぱコロナと同時だったっていうのはなんか、
うん、
今思ったら本当大変だったなと思いますね。
そうですよね。うん、そのと同時に何かをみんなでやるっていうのがなかなか難しいですよね。
そうなんですよ。
やりとりはね、それぞれでやれるかもしれないけれども、同時にってのはせーので集まらなきゃみたいなんでね。で、まあ終わった後ももうちょっと話し足りなかったなって思ったとしよう。また接続するかみたいな、なかなか難しかったと思うんですよね。
うん、そうですよ。で、そうですね。で、そこから本当に形作って商品を作っていくときに、
うん、
やっぱり私たちは目に見えないコンテンツを商品してるので、
うん
うん、なかなかこう伝わりづらい。
うん、
なかなかこう教育って言われても、じゃあ何みたいな、国数、シャリエ、どれみたいな感じになっちゃう。
うんうん、
過去の経験とね、つなげてやっぱりイメージするので、今までにないこ
う
概念が来ると、
うん、
あ、もうわからないとか、
うん、
やっぱり怪しいってなりますし、
うん
うん、なんかそういう宇宙とかも出てき、もう単語が出てきた瞬間、あ、無理っていう感じだったり、そういういろんな、私たちは今の学問の最先端である数学、物理学とか量子力学的なところももちろん用いますし、精神的な宗教とか思想とか哲学とかっていうところも合わせていくので、基本それをつなげてですね、どれっていう風になかなかこう分けられないんですよね。でもこうもちろん理系ね、文系の方がもう物理って聞いた瞬間、もう数字見た瞬間、もう無理とかで、逆になんか宗教って聞いた瞬間毛嫌いして、あ、ちょっと怪しい怖いってなったりとかっていう、やっぱそれぞれなんかちょっと部分聞いて、
うん、
怖いってなったり、あ、自分には無理っていう風になっちゃうので、
うん
う
ん、
こうなかなか広くて深いからこそ、
うん、
こうみんながとっつきにくさがあるところは、うん、なかなかこう伝達する上では難しいなっていう風には感じますね。
まあそれぞれのね、人たち、その単語に結びつくイメージとかね、そういった偏った感覚とかね、そういったところがこう邪魔をしてしまうっていうふうなところもね、やっぱりそこがこうご苦労なされた点のところがね、今ねお話伺ってるとね、あるなっていうふうなところですね、うん、でもそういった中でもやっぱりこれからの時代を考えていったらね、やっぱりこう何が起こるかわからないっていうようなところで、それを、乗り越えていくのはやはり自分でしかやっぱりないっていうようなところで、そこを乗り越える部分というところを、この教育のところの観点の中からですね、身につけていってもらうっていうところの部分もあるなぁなんてね、いうふうに思いながらね、伺ってました。私がお世話になった、このリライズニュースっていうね、ところには、はい、もう本当にいろんな各界の方々が、今、何人ぐらい、
まあ、多分3500名超えたと思いますね。
3500、すごいですよね。うん、これ何年ぐらいで3500 の方々のお話が詰まったんですかね、
はい、一番初めが2018年の10月にスタートしたので、うん、
コロナ前からね、はい、
そうですね、
うん、
なので4年、いや違う、もう
18年からまあ4年近くですかね。
そうですね、結構経ちますね。でも、
はい、
そう、コロナ前からやってました
ね。え、まあ、平均者だけの年間700人の、ね、
うんうんうんうん、
インタビューですよ ね、
そうですね。
700人のインタビューで1日必ず2人はやるってことですからね。
い
や、相当なあの数ですしね。で、すごくバラエティに飛んでますよね。
うん、あ、そうなんですよ。
のね、いろんな業界の方々、まあ、それをすべてこう動画でね、配信もされていてっていうところで、みんな気軽にこう YouTube で見れるような形になってるんですよね。
うん、そうなんですよ。
はい。まあ、フォアさんはそこの担当、最初からご担当だった感じですか？それともなんかいろいろこう流れがあってってことですかね。
そうですね。私はそこの最初立ち上げから関わらせていただいてまして、
うんうん、
本当にこの時代に日本とか社会を良くしていこうって思ってですね、うん、活躍されてる方って本当にたくさんいらっしゃる、
うん、
けどなかなかそう見えない、
うん、
馴染みがないし、ね、知り合いぐらいの世界観ではなく、うん、ね、CM とか流れてたら分かりますけど、そんな個人レベルでね頑張られる方ってなかなかこう知る機会がないなっていうところで、やっぱりこうやってることの規模感とか実績関係なくですね、やっぱその思いですね、
うん、
本当にこの世界社会を日本を良くしていこうって思って活動されてる方々、
うん、
美しい時代を作る人たちって私たちは呼んでますが、
うん、
そういう思いを持ってね、活動、素晴らしい活動って本当たくさんあるなっていうところがありまして、うん、まあその人たちをですね、まあご紹介したいし、まあそういう人たちをね、うん、ぜひ繋がってってもらいたい、そういうプラットフォームをですね、作りたいなと思って、はい、始めました。
そうですね。まあまさにプラットフォームですよね。3500ってもうプラットフォームと呼べるね、もうすごいこう、うん、太いものになってるなってね、私もあの、お一方ずつですね、こう、ちまちまとね、拝見していて、いやー、一人一人の方々、すごい素晴らしい方たちばっかりですよね。よくこういう人たちを見つけてこられるなっていうふうなのが、正直な感想なんですよ。実際どうやって見つけてらっしゃるんですか？
いや、これはですね、本当にもう人海戦術みたいな感じですよ。はい、もう私も滝本さんをね、お声かけさせていただいたんですけど、
はい、
もうそれはもちろん私がキャリアコンサルタントっていうね、資格を持ってるところから、ね、うん、まあ、キャリアコンサルタントがですね、もっと世の中に広まったらいいなっていう思いもありまして、
うんうん、
じゃあそうやって活躍されてる方と、どこにいらっしゃるんだろうって、もっと SNS 開いたり、ね、本読んだりしながらですね。
ありがとうございます。
あ、いるじゃないかと思ってですね、で、実際見つけたらもう普通に私もですね、
はい、
竹本さんにお声かけさせていただいたように、はい、もう個別にですね、アプローチしてですね、
うん、
オファーをさせていただくっていうのが、
うん、
まあ、基本スタンスなので、
うんうん、
なので、こう、全国にいるですね、仲間たちがですね、
はい、
あ、この人の話聞いてみたい、紹介したいって思ったら、もう個別でですね、
うん、
もう、こう、SNS なりメールなりですね、使って、お声かけさせていただくっていうのが、もう、一番ベーシックな方法です。
うんうん、なるほど。そしたら、ひょっとすると、この放送を聞いていらっしゃる方の中で SNS とか、まあ、例えばブログとかなんか情報発信をされている方がいらっしゃったら、
うんうんうん、
ひょっとすると小林さんをはじめ J グリッド株式会社の方々からお声掛けがあるかもしれない、はいはい、
ね、もちろんもちろん、
逆にこうね、お声掛けがかかるぐらいのね、情報発信をしてもらうといいなというようなところですかね。
ぜひぜひ、まあ、逆に、まあね、受けたい人であればぜひ声かけていただければですね、
うんうん、
そんなに厳しい選定基準もあるわけではないので、
うんうん、
ぜひですね、この私たちの活動の理念に共感してくださる方であればですね、うん、ぜひご紹介させていただきたいなっていう思いもあるので、
うんうん、
もうぜひ逆に声をかけていただけたら嬉しいなっていうのもあります。
なるほど、はい、皆さんチャンスあるかもしれませんよ。ね、ね、はい、じゃあね、これだけこう熱量ね、あの高くね、お仕事されているね、本橋さんですけども、本橋さんにとってこの業界でのやりがいってどういうところですかね。改めてお伺いしますが。
はい、ありがとうございます。やっぱりこう今何を、それこそ文化時代に何をどうしたらいいのっていう情報を知ろうと思っても情報もありすぎて取れないし、
うん、そう
する、ね、あったとってどれが正しいかも分かんないし、
う
ん、自分に必要かどうかも分からないんですよね。
そうなんですよ、うん、
でも限りない中で、うんうん、じゃあ何をどうしたらいいのって、何を、でも今のままじゃいけないって思う、うんうん、こんなにチャット GPT でも来て、
うん、
ね、こう世界では戦争が起きてたりするわけですよね、うん、じゃあこの時に自分が何をどう変化させていいのか分からないからこそ、あ、本当にもう人間そのものが変わるしかないっていう、
うんうん、そうですね、
周りの環境がどんどん激しく変わっていくので、そこに対応できる自分にならないと、どうしようもない。だからこそ、じゃあ自分を変えるにはどうしたらいいの、時に、まあ、私たちがこう提供できるものがあるので、今の時代、まあ、DX とかね、言われますけど、業務を DX するレベルじゃなくて、もう私たちは人間そのものを DX させるイメージですね。もうアナログじゃもう無理。どんだけ頑張ってもアナログじゃ無理な業務って今よくあると思うんですよね。
そうです。
いくまで紙書いてるのって。
そうです、そうです。
それが普通に DX 化されて、業務が効率化されてるものって AI にたくさんあると思うんですけど、私たちは人間そのものが今そういう状態であると思って、アナログで旧型というか、もう人間そのものを DX 化させる必要がある。で、私たちアナログ認識をデジタル認識に変える必要性があるって言ってるんですけども、なので、環境が DX 化された時に人間だけ DX 化されてないって、ナンセンスだと思うんで、逆に環境に支配されちゃうので。
そうですよね。
なので、環境が DX 化どんどんするのであれば、じゃあ人間そのものを DX 化させましょうよっていうところを思ってるので、今後これから本当にこういう人間そのものを変化させていく、まあ教育だったり、まあそういう人たちだったりっていうのは必要になってくるかなと思ってるので、こう、今から伸びしろがですね、もう無限大というか
ですね。そうですよね。
今からこう、どこにでもこう手を取っていけるような気はしてるので、で、そういう DX がされた人材がいろんな業界だったり業種に行ってですね、まあその業界をまた活性化させていくこと。なので、私たちが IT 教育っていう分野はですね、そもそも IT っていうジャンルもどんどんどんどんニーズというか需要は高まっていくからこそ、まあ、そういう人材をですね、たくさん輩出していかないと、まあ、日本は特にですね、やっぱり IT とか AI っていうのはやっぱり更新化してるので、やっぱりそこはですね、力強くですね、やっていくことが大事なんだなっていうふうに思ってるので、これから伸びていくと思ってます。
そうですね。まあ、となると、まあ、御社。ね、J グリッド株式会社さんがこれからね、取り組んでいこうとしているところなんかね、こう教えていただけるとね、いいななんて思うんですけれども。
教育エンターテイメントみたいなイメージですね。
なるほど。教育エンターテイメントね。
はい。はい、まあそうやってですね、お祭り騒ぎでみんなが、自然と楽しんでたら、なんか世界変わっちゃってたぐらいの感覚でお祭りをしたいと思って、今年8月にですね、まあ、そのお祭りをいっぱい開催していこうかなと思ってまして。
はい、どんな祭りですか
?8 月に東京、大阪、福岡でそれぞれ3日間ずつですね、エデュテイメントやろうと思ってるので、まあ、ぜひ興味ある方はですね、ここで一緒に最新のこう、技術をですね、共有し、新しい人間、新しい社会に向かってですね、一緒にお祭り騒ぎできたらいいなと。思ってますね。
まあ、それではですね、まあ、そろそろね、時間の方が、参りましてね、まだまだ話は尽きないね、名残惜しいところもね、ございますけれどもね、今日はね、わざわざ、この番組にね、お越しいただきまして、ありがとうございました。はい。では、小橋紀洋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼いたします。
はい、ありがとうございます。
この番組は、キャリアコンサルタントをつなぐ、未来の仕事への架け橋。キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたしました。